魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は全国総本宮水天宮をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
水天宮の牧です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。4回目です。今日は水天宮の年間行事についてお話をお伺いします。ゴールデンウィークの春の大祭とか8月の夏の祭りとか、まあ、おなじみの行事がたくさんあります。1年を通じてどんな行事があるんでしょうか。
はい、まずは1月からご紹介をしていきます。1月からね、はい、1月は皆さんもうお正月ということで三が日お参りに行かれると思いますが、はい、どこの神社でも1月1日には祭壇祭というお祭りがあります。
ほうほう。
そしてその祭壇祭が終えて1月5日ですね。この5日というのは水天宮の縁日になりますので、初めて迎える縁日ということで初水天宮祭という祭典が行われます。
うん、
また、これはちょっと表にはないお祭りなんですけども、1月下旬から2月上旬の立春にかけて、これは本当にものすごく重要なお祭りで、神水祈祷という神事が行われます。この神事はですね、毎年ですけども、立春の1週間前から三郎というおこもりに入ります。神職全員入るわけですけども、そして必ず毎日帝国にですね、祈祷祭を行います。そしてその納めにあたる、これは節分の日になりますけども、結願祭という願いを結ぶと書くお祭りがあります。その結願祭は夕方にあるんですが、その後ちょうど12時になると立春ですね。この立春に合わせて別水神事という神事が行われます。これは1年で一番清らかな水を汲むお祭りになります。そしてそこで汲んだお水というのが、水天宮のお札やお守りに作られたり、その水だったりとか炭だったり、そういったのに使われます。まあ、実際に春の大祭や花火大会というのが賑やかな表のお祭りだとすれば、こちらの場合は裏の静かなお祭りというところにあたります。
ああ、静動両方あるということで、はい、春になるとやっぱり5月5日の例大祭がまあ一番有名で一番賑やかなんですけど、
はい、
これはそもそもどんな行事なんですか。
はい、水天宮の春大祭というのは、5月の3日の献茶祭というお祭りから始まります。梅林寺の老子そして雲水が水天宮に出向いていただきまして、水天宮の神職と、神仏集合で、祭典を行います。
うん、
お神様にお茶をお供えするお祭りなんですが、表千家の不白流の皆様方先生方がお手前を立てていただき、それに梅林寺の老子が、うんうん、お香を添えると、
うん、
そして香を添えたのをお神様に奉納するという神事となります。
うん、おうおうおう、
はい、
なかなか神仏集合ということでユニークな感じですね。
うん、そうですね。
はい、僧侶の方が神社に入ってきて、まあ、一緒に、なさるというのは、まあ、珍しいことなんでしょうか。はい、
そうですね、あまりこう見受けられないかもしれませんけども、結構日本の歴史ではやっぱり、神社であったりとかお寺であったりとかっていうのが非常に大切にされて、まあ、江戸時代には神仏集合というのが、まあ、今になっても伝わってるお祭りじゃないかなと思ってます。うん、そして、5月4日になると御神幸祭が行われます。この御神幸祭というのは、だいたい他の神社ではおみこしが練り歩くお祭りにあたりますが、水天宮のは別の言い方では川祭りという言い方をしたりします。まあ、安徳天皇をはじめ、平家の一門のお慰めで、できたこの神社、ここの神社には、まあ、水天宮のことですけど、世話役の神座という方が、うん、おります。まあ、5月1日に戸渡式っていうくじで、一人の代表を決めるわけですが、その代表の本座というのが、生きた船とか、お赤飯とか甘酒とか、そういったお供え物を準備します。そして、この御神幸祭が終わった後に筑後川に放流をすると、そして生きた船を放流することで、より清らかになるというような、川を清めるお祭りがこの御神幸祭にあたります。
なるほどね。筑後川あとともにですね、歴史を刻んできた水天宮ならではの行事なのかなと思いますですね。はい、そして5日の例大祭に続くという。
はい、 春大祭、例大祭というのは、水天宮で1年に1度行われる最も重要なお祭りです。そしてこのお祭りには、国の流暢やまたこの神社の起源というのが含まれたお祭りにあたります。水天宮の例大祭での見どころというのは、地元の京町小学校の女の子たちが浦安の舞という舞を奉納します。それは、ある意味では十二人を着て舞いますので、非常に華やかな形で見受けられるかなと思います。
うちの長男のクラスメートの女の子たちの舞を披露されてましてですね、はい、懐かしいですね。普段がね、まあ、ちょっとこう活発なというかおてんばなというか、そうですね、そういう子たちが、まあ、厳かに舞う姿というのは非常に、はい、新鮮でしたね、
はい
はい。で、春の大祭というのは新緑の中で、まあ、開かれる、とても心洗われる行事でもありますね。
そうですね。その、まあ、5月の末にはですね、楠木正成公を偲ぶ南光祭というお祭りも再興されます、うん。この南光祭というのは泉の神がちょうど明治維新の期に、楠木正成の生まれ変わりということで今南光と自分のことを言いながらした、つまり泉の神は楠木正成公をすごく憧れてたというところから始まった南光祭というのは5月の末の方にあります。
なるほどね、
はい。
でそのまさに神職だった牧泉の神がお始めになった行事もあると、
うん、はい。また牧神社は7月の21日が牧泉の神の命日になりますので、その21日には牧神社例祭が再興されます。本当にその時にはですね、先ほど前回の方にもお話を差し上げたような水天宮船太鼓による奉納があったりとか、地元水天宮保育園の、園児の皆さん方が巻泉の神の歌を歌ったりとか、そういった奉納もあるのが7月21日の巻泉の神例祭にあたります。
はい。その太鼓の音が聞こえてきますとね、
はい、
あ、今から夏になるんだなという気持ちになりますね、まあ、地元に住んでますんで。
そうですね。
で夏の水天宮といえばやっぱりその8月5日の花火大会ということになりますね、
はい。
前々回も少し触れましたけれども、はい、この花火大会をちょっと改めてお話しいただけますか。
はい。花火大会と言いますと1650年に、久留米藩の二大藩主有馬忠頼公が今の場所にある水天宮の場所と建物を寄進していただいたということから、奉納の花火を祝賀の時に奉納の花火を打ち上げたのが起源ということで言われています。今では本当に、1万8000発もう、ね、本当に西日本有数の花火大会として、知られているのが、うん、今の筑後川花火大会の起源ですね。
ね、
はい。
まあ、久留米の夏を彩る花火大会ということで、まあ、過去にはですね、戦争とか今だ と、コロナ禍で、
はい、
まあ、中断もあったわけですけれども、 そうですね、はい、それでもですよ、360回を超えるというこの全国屈指の歴史を誇っているんですよね、
はい。
まあ、また落ち着いて、河川敷で見たいなというふうに感じますですね。で、次には秋を迎えます、うん。秋になるとどんな行事がありますでしょうか。
はい。秋は本当に大きなこの恒例行事というお祭りはないんですが、まあ、どこの神社でも行われてますけども、七五三が多くにぎわうんじゃないかなと思ってます。
そうです
ね、
はい。
まあ、七五三というとやっぱ11月に密集しがちなところはあるんですけども、去年もそうですが、できるだけ早い段階から千歳飴も準備させていただいておりますし、1年を通して七五三という祈願祭はできるように、水天宮でもご準備をさせていただいております。
はい。まあまあ、今はですね、七五三の参拝とお祝いも、まあ、ある程度長い期間、
はい、
年中受け付けていただいているということですよね、はい。まあ、我が家からちょうど駐車場が見えるんですけども、
はいはい、
まあ、そういえば早くからですね、ご家族連れでお見えになっている姿がありますですね、
はい
はい。今回も貴重なお話を大変ありがとうございました。水天宮にお越しの際は密を避け、境内の感染症対策にのっとって参拝をお願いします。次回はシリーズの最後を飾ります水天宮の今をテーマにお送りします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米。この時間は 久留米市の提供でお送りしました。